それでは本日のメッセージ、私の弱気、神様の強さと題してメッセージをされます。ヨンドン先生、ヨンドン牧師、お願いいたします。
皆さん、おはようございます。今日は詩式の御言葉を通して、私たちには神様が何を話したいのかを一緒に考えたいと思います。今日の主人公ということは、今日の聖書箇所に登場している人物はギデオンという方です。ギデオン、詩式の中に一人ですけれども、ギデオンという方が登場しています。で、皆さんはと勇士というこのイメージといういれば、どのようなイメージを持っていますか。勇士をなんかスーパーヒーローみたいで、力強くて、そしてこの勇敢ですか、勇敢もとっても勇敢がすごくた人かなと思うんですよね、みんな。でも今日の詩式に登場しているギデオンは全くこの反対の人でした。自信もないし、そして力もないし、知識もないし、何でもできない人が神様と共にいることで、どういうふうに変わっているのかを私たちに話している場面になります。ギデオンは今勇士ですけれども、少しこの姿が変なことをやっているんですよね。今日の聖書箇所11節を見たら、今日の聖書箇所11節を見たら、今このギデオンは、さて主の御使いが来て、オプラにあるテレビの木の下に座った。これはこのアビエゼルの人ヨアシューの出会った。ヨアシューという方がギデオンのお父さんになるんですね。そしてその子ギデオンはミディアン人に奪われるのを免れるため、酒舟の中で小麦を売っていたって書いています。だから今日のこの注意説になんか不思議なことは、酒舟のということで、酒舟ということはこの何ですか、このお酒をたまるこの船になるんですよね。でも実はこれじゃなくて、このような四角のこの枠があるところです。少しはこの段差があって、その中にブドウを全部入れて、このフランスとか行ったらですよね、この肌、この靴下を抜けて、みんなこれこのしてからブドウ酒を作るこの形のことですよね。この丸い形じゃなくて、これは実はブドウと小麦をこの収穫するやり方違います。小麦はですよね、広い場所からこの風が少し吹くことができるような場所からこの小麦を取るんです。なぜならいろんなほこりとかはあるので、これが風が吹ったら全部この飛んでいくことができるような場所にします。でも今日の聖書箇所見たら、今ギデオンはいえ、ブドウ酒を作る場所に中に入っている。逆ですよね。ブドウ酒をこの作る場所は風が降ってない場所からします。なぜなら、ブドウ酒の中にいろんなホコリとかいろんな汚いことが入ったら困るので、この室内でするんですよね。だから、今日のギデオンは小麦を持って反対のところに入ってですよね。隠れて何かをやっているんです。この理由については、 今日の聖書箇所ではなかったんですけど、6章の1節から6節まで全部書いています。1節から3節まで読んだら、イスラエルの人々は主の目に悪とされることを行った。主は彼らの7年ミディアン人の手に渡された。ミディアン人の手がイスラエルに脅威となったので、イスラエルの人々は彼らを避けるために山の洞窟や原穴、要塞の利用した。メディア人が宿泊の時は必ず来てくるんですよね。お客さんではないんですけど、本当になんか嬉しいことではないんですけど、なんかこの全部収穫したものを自分が取れるために、このイスラエルに毎年毎年来ました。この長さがもう7年になったことです。だから毎年大変になったことで、毎年繰り返したら人間はですよね、学びます。経験があるので、去年も来たので、今年も来るかなと思って、山の中に穴を取って、そしていろんなこの見つけならない場所を探してですよね、ここの中に食べるものを隠したということです。だから今この、ギデオンという方は、ミディアン人に奪われるのを免れのために隠れていることです。自分がとっても力があってですよね。メディア人に来たら、いやだ、私はイスラエルのために、この戦おうという、このような自信が全くない人です。隠れててですね、もし見つかるか、静かにして、このように一つ一つこのような小麦を取っている場面になります。こっちに売っているってこの動詞がですよね。この四式の次にルツ記が出るんですけど、ルツ記にナオミとルツがこのボアズの畑に少し残ったものを持ってですよね、お家に戻ってこのように一つ一つをこの米とかを作ることが同じ同士打っているってこの表現を使うんですよね。だから今ギデオンはとっても気をつけながら静かにして、ここの中に何をするかわからないぐらいの仕事をやっていること。だから私たちが有志というこのイメージと全然逆な人になるんです。でも神様は今日の聖書箇所によってギデオンを探しています。12章にこのように話しているんですよね。主の御使いは彼に現れていた。勇者よ、主はあなたと共におられます。勇者っていうこの表現を使うんですけども、韓国の聖書を見たら大きな勇者よって表現を使います。実はヘブライ語でにはこの大きなというガドルという言葉ですけど、ガドルという言葉はついてないんです。ただ勇者です。でもなぜということは、神の力があるというこの表現を英語ではオールマイティガーという使うんです。オールマイティ、何でも力があるしできるって。この勇者のこの英語の表現はマイティマンです。マイティマン。だからこの勇者は特別なこの勇者の役割をするんですけど、神様が今探している人はとっても大きな力、そしてとっても大きな働きができる人を探している。でも反対の人、ギデオンを神様が呼んでいる場面になる。とってもこれがアイラニーですよね。アイラニー。とって合わないんですよ。神様が考え探している人と私の目に見える人が全然反対に なっている場面になる。そしたら13節にギデオンはこのように答えます。ギデオンは彼に言った。あなたの主よ、お願いします。 主なる神は、神が私たちと共においでになるのでしたら、なぜこのようなことが私たちに降りかかったのですかと言って語り伝えた。驚くべき御業はすべてどうなってしまったのですか。今主は私たちの見放しにメディア人の手に渡してしまわれましたって話しています。神様の使い方が来て、今あなたを神様が呼んでいるよってしても、今ギデオンの心には納得できないんです。もし神様が私と共におられるって言うんだったら、なぜ7年間は答えがなかったんですか。神様が私たちと共にいるならば、なぜメディア人の手に私たちを、この渡して7年間毎年大勢な人が殺されたり、私たちが1年間ずっとこの一生懸命働いて収穫する時期に来たら、必ず来て私が食べ物もない、子供を育てることができない。親はですよね、自分がこの食べないことは我慢ができるんです。でも何が一番辛いんですか。子供にあげるものがない時が一番辛いかなと。このようなことがイスラエルの歴史の中に繰り返しているんです。でも不思議なことはですよ、メディアンというこの部族はですよね、アブラムの子孫です。だから多くて見たらで兄弟ですよね。兄弟姉妹もこのですけれども、後でこれが離れてこの逆に攻撃するこのくらいに離れていることでした。神様はギデオンを探しているんですけど、ギデオンに、いや私があなたに共にいるよとしても、ギデオンの心には、いいえ、私の心には神様はこの感じてはない。これをずっと今週考えたらですよね、私たちの心かなと思いました。私は神様が私と共にいることを知っています。でも今のギデオンの問題は何ですか。多くて神様は何でもできる方ですから、どこにもいらっしゃる方ですから、私と共にいる、でもまだ私の日々の生活には届いてないということをギデオンは感じている。多くのクリスチャンは、今の時代を住んでいるクリスチャンもこのような問題があるかなと思います。同じポイント、同じ共通点があるかなと思います。これはこの聖書箇所がですよね、御言葉がある方にはとっても力ある御言葉ですけれども、まだ私はイエス様をしっかり経験したことがないという、この時もあるかなと思います。なぜこれを私が分かるかということは、私も同じだったの。私も子供の時、中学校の時までも、イエス様が本当に生きておられる神であることを信じなかったの。でも教会は誰よりも一生懸命通ったんですよね。もう朝早く来て、友達みんな連れてきて、伝道をってなんかこの位置も毎年この賞員もらったんです。この賞もらったんです。なぜなら信仰がなくても、私の目にはこの賞だけ見えなかったんです。教会はとっても楽しいところだったんです。来ることだけで、まあ、食べ物もあげたり、お菓子ももらったり、あとで1年貯まったら、これを全部ポイント貯まったらですね、市場が開くんですよ。タラント市場って。そしたら私が前か、買えたかったんですけど、買うことができなかったノート、ペン、そしておもちゃ、いろんなことを協会が全部配るから、私にはですね、協会がとってもいい場所でした。神様の御言葉も聞こえなくて、私の目には体的なもの、このいろんなことだけ見えなかったんですけど、いつかから 神様の御言葉が聞くことを始めになったんです。そうしたら今はですよね、教会は、教会の一番大切なものは何かという考えたら、御言葉です。言葉。神様です。前はそうではなかったんです。おもちゃだったんです。そしてこの食べるものだったんです。礼拝終わって愛参会するこの食事を食べたいだから、私、教会に来たんですけれども、本当の信仰が始まったら、これが逆になる。でもまだ、このギデオンという方は、まだ神様の御業が見えない。神様の働きが見えない、今、この心になっています。でも神様は、ずっとずっとこの人を探して、読んでいることです。これが私たちには希望になるかなと思います、皆さん。私が弱くてもですよね。まだこの信仰が 100% ではないけれども、神様はずっとずっと私を呼んでいるんです。これは諦めないんです。神様は私の答えがあるこの日まで、ずっと諦めなくて探して求めることが神様の働きかなと思います。でも弱い時があるんです。でも、神様が諦めない理由が何かということは、読んだら成長するかなと思います。今日の聖書箇所に見ても、この一章だけできないこの短いこの六章の中にも、ギデオンの信仰が成長していることが見えるんですよね。これを一緒に見たいと。十三節をもう一回見たら、この読んでいる神様、私があなたと共におられるというこの約束は、この話をしていることによって、ギデオンは自分自身のものだけ見えないんです。そしてお父さんが何を持っているかということしか見えないんです。神様が私と共に行ったら、私はこの困難がなかったということが、時々たまにも私たちにもあるかなと思います。でも、困難ということは悪いことばかりではないんです。嵐はですよね、悪いことだけではないんです。これを通して、今目に見えるのは辛いんですけど、大変なことが見えるんですけども、この後ろに働いている神様の御業が見えるなれば、同じ状況でもこれが恵みに変わります。これは希望に変わります。でも、心がまだ弱いとき、まだ遠くまで私のこの顔をこの開けて見えないときもあるんじゃないですか。このときはとっても辛い。何もする力がないんです。そのときはどうしたらいいんですか？この時のために共同体が存在しているかなと思います。私の手が二つにある理由が、このある人はですよね。一つは私のための、一つは相手のための、あるって。もう冗談で話しているからわからないんですけれども、私はとてもこれはいい言葉だ、かなと思います。私たち兄弟姉妹が存在している理由はですよね。弱い人を助けるためです。手を伸ばして。そして、私が力がないときは、誰かから引っ張られて。そして、相手が力がないと見えたら、私が少し引っ張って。だから、互いに愛しながら成長する、この場所が、教会になるんです。でも、いつ教会が力がこうなくなるか。引っ張ることもなくて、私がと誰かが引っ張られることもない、この時が教会が一番弱いになるかなと思います。神様にどのように祈っても、神様からの答えがないと思う時期があります。この今日の聖書箇所からこれがどこにあるのかということは、ギデオンがこのように このように神様は私が必要な時7年間どこにいらっしゃったんですかというこのような話をするんじゃないですか。でも中4節を見たらですよね、この答えがないんです。これの質問の対しての神様の答えがないんです。中4節は何が書いてあるのか。主は彼らの方に向かって言われた。あなたこそ、あなたのその力を持って行くがよい。あなたはイスラエルをミディアン人の手から救い出すことができるって書いています。そして、私があなたを使わすではないかって話してるんですね。だから神様、なぜ7年間何の反応がなかったんですかについての答えではないんです。実は私が答えようと思ったんですと。忙しかったよって。私が本当に答えたんですけど、あなたの耳が閉まって、あなたの耳が聞こえなくなって、これが聞こえなかったよ。何かコミュニケーションがちゃんとできなかったよじゃなくて、今中4節にすぐ私があなたに何をしなければならないかというこの使命を、新しいことを伝えている。いや、もう神様の会話がうまく通じてないんですよね。私は聞いたんですけど、神様は全然違う話をやっていることです。だから時々私たちが祈っても神様からのこの答えが聞こえない時があるかなと思います。でも、このことは二つケースがあると思います。一つは、神様の時の問題です。まだ神様の時が届いてないということ。カナンの結婚式がこの例えですよね。一つの例になると思います。夫人よ、まだ私の時が来てないって、この答えているイエス様を覚えたら、何かできる時期があるんです。時があるんですよね。もう一つはですよね、私が聞く準備ができなかった時とかなと思います。この必ずこの祈りに答える、この祈りに対しての答えを聞くためには、この二つを考えなければならないかなと思います。でも、神様の時はいつかになったら聞こえます。そうじゃないんですか。今は聞こえないんですけど、神様の時になったら必ず聞こえます。でも2番目の問題は、私の耳が閉まっているなれば聞こえないんですよね。これは私が変わるしかないんです。私が神様から離れていれば神様に戻るしかないんです。待っている。今も私のあがい主、この持って私を待っている神様のもとに、この戻らなければならないことかなと思います。今皆さんの祈りには神様答えていますか？もし神様が答えてないと思ったら、この二つのケースの中に、どこに今がどこのケースになるんですか。まだ神様の時は来てないんですか。そうじゃないなれば、私の耳が消して、そしてこれが聞こえないようになったんです。もし2番目だったら、何が必要かということは、神様に戻らなければならない。だからいつも毎週毎週繰り返している私の罪を犯して、そしてこの悔い改めて、私も毎週繰り返している。でもいつかですよね、このようにサイクルがこのずっとずっと曲がったら、人間は慣れるんです。四式というこの大きく見たら5つのテーマが繰り返しているんですよね。最初は罪があります。罪が蔓延したら、神様が他のこの異邦人、このメディアンと、そして他のペリシ人、このいろんなこの他の人を通して イスラエルを攻撃する。だからこの2番目がこの攻撃、苦難ですよね。困難ということです。3番目は困難が続いたら何をするか。イスラエル民は悔い改めます。3番目は悔い改めます。4番目は悔い改めたら神様が回復します。4番目は回復。5番目は回復したらですよね、この平安が続ける実感が繰り返している。あ、もうある獅子の時は40年間、80年間、短くて7年間、3年間、何月か、このように獅子を通して必ずこの5つのこのテーマが繰り返しているんですよね。40年間平和が続いたら、また堕落して、また罪を犯して、罪が真似して、後で攻撃されて、この神様許してください、悔い改めて、そして神様癒して平安を与える。この5つが繰り返しているんですね。だったらイスラエルの民は何を感じるかということです。ずっと、私が間違っても悔い改めたら許されるんじゃ。したら、この人間はですよね、このルーティンがあったら、あ、簡単に簡素化になる。早くできることが何かということは、何か間違った時があったら、あ、神様ごめんねって、ごめんなさいって、すぐ言ったら、あ、楽になるということわかるんですよね。だから、何を話したのかは、この5つのテーマがずっと、このイスラエルの歴史に繰り返している間に残ったものは、機械的な悔い改めが残りました。ただ、私の本心を持って、この本当のこの心で神様に許してくださいというこの悔い改めじゃなくて、神様に機械的に、この意識的に、宗教的に、この悔い改めることが始まった。これがこの四式の中にだんだん、この大きくなるんです。この神様の導きがあったらですよね、四式がこの悪いところからだんだん良くなるこの内容ではないんです。四式は一章から始まって、サムソン到着して、後でこのレビの部族を個人化する場面になったら、いえ、この下り坂です。逆です。だんだん神様から離れていることを教えている書物が四式になる。だからどうしたら神様にこの近く行くことができるかということを願っているんですけれども、これがだんだんこの悔い改めることが儀式的な、宗教的な、機械的な、表面的な悔い改めだけやってないイスラエル民を発見することができる。これがイスラエル民の問題ではない。今も同じです。私たちも同じということ。聖書に登場しているイスラエルの民はですよね、人間のこの代表している例えです。だからイスラエル民が犯した罪が、私が犯しているこの罪にもなる可能性はあります。だからこのように考えたらいいかなと思います。でも神様は、このような、この姿を持っているキデオンでも、探して、何のためにですか？癒すためです。回復するためです。今見えるのは、信仰が完全ではない。不足なんです。未熟なものです。でも、ずっと神様は呼んでいる。神様が14節を見たら、あなたの力を持ってですよね。あなたの力を持って生きなさいって話しています。そしたら、いや、私は力がないんですけれども、すぐこの15節のギデオンの答えを見たらわかります。 私のお父さんの方はムナセのこの部族の中に一番弱いです。そして私はですよね、私は私の兄弟の中に一番年下です。神様が呼んでいるんですけれども、これが私の力を持って生きなさいしたら、ギデオンは自分が持っていることを何かを考えたら、一番早めに考えることがお父さんが何を持っているか、そして二番目は私が何を持っているかと。途中までも考えても、いえ弱いです、私は力がないんです、できないんです。すぐこのような反応が出てくるのを見ることができます。でも神様はもう力を与えましたと言うんですよね。でも神様が何の力を与えましたか。この神様から あなたの力を持って生きなさいしたら、あ、ちょっと考えたら、いや私に何か力入ったらサムソンのような力が今、入ってくるんです、私はこの教会の柱も動くことができるんです、これもこともない、何もないんです。でも何が神様が話している力なのかという、これは神があなたと共にいるって、これが神様が考えている力です。でもギデオンは、ギデオンが考えている力は何ですか。いや私は 何の力ももらってないんです。これが神様の考えと私の考えが違うかなと思います。神様はあなたと共にいることによって全てが可能なのでって話しているんですけど、いえ神様、私の手にはまだ何もないんです。人間は目に見えることに弱いかなと思います。後で見てもミディアンのこの軍人がどのぐらいなのか、13万5千です。13万5千、13万の5千の中に12万の人がこの剣で殺されて亡くなったんです。そして残り1万5千の人が、私はギブアップしますしたんですね。だから全部合わせたら13万の5千の人です。でもみんなこのご存知のように、このギデオンの養子というこの数が 何百人ですか。300人しかできない、ね、実は3万2千の人が集まったんですけど、2万の人、じゃあ帰ってください。そして残りが300人になったんです。でも300人の対しての13万5千で、人間はこのように目に見える数に弱い。でも神様は300人でも十分であるって。なぜ、私があなたと共にいるから。これが信仰かなと思います。皆さん、これが本当に納得ができるなれば、私にはちっちゃくても信仰が始まっているというこの証拠かなと思います。でもまだ神様が用意した300人より、私の目に見えるこの13万の光線の人が先に入ることだったら、これは不安になると思う、心配になると思う。私の先週、私の姉妹の一人と話しながら、いつも毎週検査をするんじゃない、血の検査をするんです。血の検査を取ったら、この中に数字が見えるんですよね。今週はこのように良くなったんですよ。先週はこのように落ちたんですよ。今週はこのように良くなりましたね。人間はこの数字に敏感になります。でも神様の働き、神様のことを、信仰は数字によってない。神様が私と共にいるかどうかを信じているのか信じてないかによって、神様の御業は私の目にも見えるかなと思います。神様が働きをする前に必ずすることがあります。これは礼拝の回復です。今日の聖書箇所の少し前の部分ですけど、真ん中の部分ですけれども、神様が礼拝を回復する場面が出るんですよね。25節から27節ですけど、このギデオンに話して命じて、 今あなたはあなたたちがこの礼拝しているこの空上礼拝、パールとアシュラのこの蝶のすべてのことをこの取り壊すことを命じたんです。こっちも面白いことがあるんですけれども、25節に書いているその矢って書いてるんですよね。その矢に神様が命じしたんです。でも27節の公案に見たら、この夜中にこれを行ったということで終わります。この間に何の話があるのか、ヒデオンは昼のみんなが見えるとき、この空城を取り壊すことが怖かったんです。みんなの目もあるし、お父さんの立場もあるし、すべての考えたら、やっぱり夜誰も見えない日がいる、ない時にやったらいいなと思ってやったんです。でも何が違うかということは、25章のその矢と27節のこの夜の中ということが違う日になるんです。同じ日ではないんです。この意味は、神様が命じたことをすぐこの行うヒデオンの中にはこの自信がなかった。まだ神様があなたと共に私と共にいるって話を聞いたんですけど、私の中には本当にしてもいいかどうかを判断ができない状況になった。でもヒデオンは弱い信仰ですけれども、何をしたんですか。行ったということが大切かなと思います。私たちも一緒かなと思います。まだこれしてもいいか、これしなくても、どうしたらいいかなという、このことがあった時も、神様に弱い信仰を持っても、少しでもできることを行うことを大切かなと思います。二人息子の例えがありました。一人は、長男は、お父さん、私はブドウの畑に、この手伝うように行きますって約束したんです。でもこの次男はですね、私は行かない、大変なので。でも後で考えたら、やっぱり行った方がいいなと思って行ったんです。でも長男はこの行くよって約束したのに行かなかったんです。でも次男はでも完全な姿ではないんじゃないですか。一番ベストは何ですか。最初からお父さんもちろん私行きますよって言って一生懸命働いた方が一番ベストですけれども、私たちはそのようなこの強い人ではないということです。いつも弱い人じゃないです。だから私はですね、各ヨンドンというこの人はいつも次男のように、私は強かった、信仰が強かった時がない。でもいつも弱いですけれども、何回倒れてもまた起きてですよね、少し遅れてるんですけれども、今行ってもいいんですか。だから最初にこの日が昇った、この夕暮れがあって、この夕暮れの時、一番最後にこの葡萄園に行く人がいつも私という人だ。皆さんはどうですか。今も神様を同じように呼んでいます。ただ祈祷だけじゃなくて、私たち一人一人も神様の御業のために、働きのために読んでいるんです。でも読んでいるけど、私は私の目に見えるしか見えないんです。あ、お父さんのことも見える、私も見える。私はできない理由が、1万個以上があります。でも信仰に結ばれたら、私ができないことが見えなくなる。信仰に結ばれたら、じゃあ今から私ができるものが何かを探すことになるかなと思います。これが神様に結ばれている、信仰につながっている私たちの力になるかなと思います。そして神様は25節を見たら、神様にこの礼拝するために、礼拝を回復するために7年になったこの牛を準備してくださいということ。7年。この、なぜ神様はいつも1年になった牛、1年になったこの羊、ヤギを準備して捧げたんですよね。でもこっちにはなぜ7年ということかということは、これは実は一節に書いているんです。メディアンの手に この渡された期間が7年になります。だからこれをこの礼拝を通して7人になったこの生贄を通して神様が何を約束しているのか、このメディアンに手にこの渡されたこの期間をからこの回復する、癒しをすることを約束している。だからこの癒しということは大切なので、癒しということは必ず礼拝と関係があるということを皆さん覚えてください。だから私たちが毎週毎週このように集まって礼拝をしています。礼拝はとっても力があります。ただ私たちが集まって歌をすることが全部ではないんです。この牧師からメッセージを聞くことが全部ではないんです。この中に礼拝をする間に神様のこの慰め、励まし、癒しを経験する場所が礼拝になってほしいです。本当に実際にもこの中に神様が働いています。そして癒しがあります。でもなぜこの癒されないかということは、まだ私の信仰が、信じることが神様にこの届いてないというかなと思っています。だから礼拝を通して何を回復するかということは、この信仰が回復、そしていろんな悩みから、いろんな病気から、すべてのことが癒されることが聖書には事実に書いているので、これを信じる人はこの経験が与えられるかなと思っています。36節からこの最後の部分を見たら、36節からこの40節まではもう一回ギデオンの弱さが出るんですよね。今まで何も知らないこのギデオンに神様がこの話して、私があなたと共にいるよ、心配しないでくださいしたら、もう一回心配ですよ。でも今神様の存在を経験した時も同じですよね。少し前もこの話があったんですけど、神様、じゃあ私が神様に生贄をするか礼拝をするか、ここでちょっと待ってください、どこに行かないでください、待ってくださいっていうこと、行かないでください、待ってくださいという何回もして行ってきたんですよね。私これを毎日毎日経験している。イエナがこのようにします。イエナがですよね、どこにこのライカムとかトイレに行く、じゃあトイレ行ってねしても、パパこっちに待っててくださいねって言うんです。どこに行かないでくださいって、あ、オッケー、私はこっちにいるよってしても、これ行きだから外で見るんですよ。これは何の心です。これは不安があるからじゃないですか。私は一回も逃げた時がないんですよ逃げた時がないんですけど、イエナの心は いるかなと。そしてこの中に入ってこのトイレを使う時もですよ、パパ外にいる確認するんですよ。これが私の弱さです。私のギデオンの弱さです。神様が今6章の中にも何回も答えてですよね、心配しないで、私があなたと共にいるって言うんですけど、36章の最後の部分したら、神様、印を見せてください、二つの印を見せてくださいって話しています。一つは羊の毛だけ露を置き、土は全く乾いているようにしてください。本当にこのひどいじゃないですかこの中にこの羊の一匹分の毛を取ってこのようにして真ん中に置いてですよね、こっちだけ露があるように、そしてこの周りには全くこの乾いている状況を作ってください。したら神様の答えは何か分かりますか。37節に神様の38節に神様の答えが書いているんです。するとこのようになった。答えは実はなかったんです。答えがなかったんです。神様の答えが直接なくても神様は働いています。だからこのキデオンはこれを見たんですよね。だからもう一回話しています。これは逆にですね、神様怒らないでください、自分も今願っているのはひどいということを自分が分かっているんですよね。 もう少し願ったら怒られるなと思って、でも自分が不安より神様の怒る、神様が怒るより自分の不安が大きなので聞かなければならなかったんです。次は羊の毛だけが乾いて土には一面露が置かれているようにしてください。今回は逆です。そうしたら私は信じます。これの時も神様答えました。何を答えたんですか。このようになったって。実は答えなかった。だから今私が何を話したんですか。神様が答えが時々ない時もあります。でもこれが答えです。でも神様働いているから。だから私たちはいつも私の目に見える筋を確認したい。私の耳に聞こえている神様の声を聞きたい。私の現場で、私の今日々の生活の一日の過程が天から落ちるマナとウズラのように目に確認したいということがあるんですけれども、神様は目に見えない働きをしています。私たちのためです。私のために天国にお家を用意して、私たちがここに全部一人も滅びなくて入るように準備しているので、でも私たちの要求はいつも、いいえ、今見せてくださいという、このキデオンと同じようなことを願っていることが私たちの弱さかなと思います。でも希望は何ですか。この弱い人ですけれども、神は神の御業のために働いて引っ張っている。6章にキデオンのこのことは終わらないんですよ。後で7章、8章もずっと続いているんです。実家に、このお家宅にですか、お家宅に帰ったら、実家なら読んでもらってもいいんですか。ずっと読んだらですよね、その後ではキデオンの信仰がだんだん強くなってですよね、あとはそのようなこの弱さが見えないんです。でも後でキデオンの時代が終わったら、もう罪から私悔い改めて癒しされて、このロテーションは繰り返しするんですけれども、神様はキデオンという弱い人物をどういうふうに引っ張って連れていて神様の働きをするかということが今日の聖書から見えるかなと思います。今日のこのメッセージのタイトルはだから、これです。私の弱さです。神様の強さです。神は神の強さを持って私たちの弱さを引っ張っている、導いている。なぜ弱いと選ぶのか。強い神様がやったらいいんじゃないですか。これは申命記書の7章に書いているんです。私が全世界のいろんなこの部族の人々の中にイスラエルを選んだ理由が、数が多いからではなく、あなたが一番弱いからであるって話しています。いつも神様は弱い私たちに反応します。だからへりくだる謙遜な心を持って、今週も毎日神様にもっと近く行く、この一週間になっていいな、なったら嬉しいなと思います。お祈りします。愛する天の神様、感謝します。キデオンを持って、そんなに弱いな人に勇者ということを読んでもいいかとくらいの失敗があったんですけれども、でも実はこれは私だったんです。神様、弱い私たちをいつも諦めなくて、忍耐を持って、忍耐深い神様が美しみ愛を持って私たちを今までも導いていることを忘れないように、私たち一人一人にこの謙遜な心を与えてください。神様が大変な時、なぜ答えがないのと、なぜこのように試練が続いていくの、なぜ私たちが考えなかったこのことが行っているのということは、いつも疑問人があるんですけれども、本当に神様を信頼する私たちならば、神様が答えがなくても、神様の御業、神様の働きは続いていることを信頼して、 私の力を持って生きなさいというこの命令が、あなたと共に私が一緒にいるというこの御言葉を持って、今週も強く神様信仰を持って生きることができるように、神様助けてください。感謝してこの祈り、イエス様のお名前を通してお捧げいたします。アーメン。